この朝はイースターの記念礼拝であります。イエス・キリストは死を打ち破られ蘇られて今も生きておられます。そしてキリストを信じて生きる私たちも復活のキリストに結ばれて常しえの命を生きています。使徒パウロは今朝の箇所ローマの信徒への手紙6章においてこのキリストにある新しい命よみがえりの命とはどのような命であるのかということについて語り示しております。そのことを語ることのためにパウロはこの手紙の宛先のローマの教会の信徒たちに一つの事実を思い起こさせるのです。それは彼らが洗礼を受けているという事実です。3節4節それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆その死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように私たちも新しい命に生きるためなのです。人は洗礼によってキリストに合わされ一つに結ばれます。そのことは二つの意味を持っています。第一に、それはキリストの死に預かることであります。キリストが十字架の上に死なれて中に葬られたように罪に支配された私たちの古き人もキリストと共に十字架に死んで葬られる。つまり私たちは文字通りそこで一度死ぬ。罪の私が死ぬ。そして本来私が死ぬべきであったその死はキリストの命の力によりそこで滅ぼされるに至る。イエス・キリストの死は完全なる死でありました。主は完全に死んでしまわれたのです。それは何を意味しているでしょうか。罪と死に支配された私たちの古い人がキリストにあって死んで葬られたということであります。それが確かに起こったということであります。罪をあがなうキリストのあがないの御業が完全なものであったということです。この十字架の御業の完全性ということこそが私たちの救いの根拠であります。第二に、それゆえにそのことは同時に私たちがキリストと共に復活し新しい人間、もはや罪と死の支配から完全に解き放たれた新しい人間として誕生し生き始めたということであります。キリストにあって私たちは今や新しい人間であります。肉体はいつか死の時を迎えます。それは私たち全ての人間において確実なことであります。けれども注意をしてここを読みたいのです。パウロは洗礼によって私たちは死んだと言っています。肉体はまだ生きているのに死んだと葬られたと言っているわけです。そしてそれは復活されたキリストに結ばれて私たちも新しい命に復活をしたのだということであります。つまり聖書の語る生と死は肉体の生と死、医学的生物学的な生と死ということを超えた事柄であります。もっと本質的で人間存在にとってもっと大切な事柄、もっと深い事柄です。聖書を通して私たちは人間における生と死ということをその深みにおいて理解をしなければならないのです。そして覚えておりたいのであります。肉体は死の時を迎える。しかしこの地上を生きる私たち一人一人の中でキリストに結ばれたその時に、そしてもう今すでに復活が始まっているということです。 パウロはコロサイの信徒への手紙2章11、12節でもこのように言います。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。パウロはまた5節では、キリストを信じる者はキリストにあやかると言っています。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。地上を生きている私たち一人一人の中で、もう今すでに神の恵みの技として復活ということが始まっており、そしてそれは今キリストを信じて信じて生きる私たちの一人一人がそのキリストのよみがえりの命に生かされており、そのことによってよみがえられたキリストに私たちがあやかっているということであります。あやかるというのは身に呼びるということ、合わせられる、一つにされるということです。パウロはキリスト者は死においても、また命においても、その命と生涯の一切の営みにおいてキリストにあやかると言っています。それが私たちが洗礼によって古いアダムに死んで第二のアダムである新しい人間に生まれ変わった、そのようにパウロが語ることの意味なのです。そしてそのように私たちがキリストにあやかるものに作り変えられるのは聖霊の働き、聖霊なる御神の生ける働きによることであります。ある牧師がこのキリストにあやかるということについてこのように語っています。私は新しくなった、聖霊に導かれて歩む新しい人間になった、そのことが時とともに私の日々の生活の中でだんだん表に現れ出てくる、毎日の生活がまるでキリストを装いとし、キリストを自分の着物にしてしまった、そうとしか思えない姿を見せるようになる、私の言葉や姿や行いがキリストに似てくる、キリストに覆われてしまう。聖書はイエス・キリストを信じる者は永遠の命を与えられると言います。永遠の命を与えられる、これは不老不死の存在になるということではありませんし、この地上を1000年も2000年も生きるということでもなく、そんな夢物語、幻想のようなことではなく、極めて具体的なことであります。すなわちそれはキリストの命を生きるということ。永遠というのは神のことです。神は永遠の存在です。キリストも永遠者です。蘇られて今も常しえに生きたもの。ですからキリストの命を生きる、それが永遠の命を生きるということ、得るということです。そしてそのキリストの命とは永遠の愛の命、また許しと和解を成し遂げる命、平和を作り出す命です。罪に打ち勝つ命です。私たちは私たち自身もキリストにあやかり、キリストご自身の愛と許しと平和と身に帯びて生きる喜ばしい人間にならせていただけている、このことを信じることができます。なぜなら十字架の贖いの御業は確かだからです。キリストが私たちのために死んでくださったことによって、私たちは今や罪の支配から束縛から解き放たれているからです。 そして愛の霊であられる聖霊が私たちのうちに宿り、私たちのうちに働き、私たちをキリストにあやかるものとして作り変えてくださること、このことも神の御業でありますから確かであります。もちろん愛と許しと平和は何もしなくとも実現するものではありません。この命を生きるために私たちは目覚めていなければなりません。この命は祈り求められるべきものであり、また戦い取られるべきものであります。祈りの戦いに勝利をして、罪に打ち勝って、愛のないところに愛を、許しのないところに許しを、平和のないところに平和を生み出してきた名もない信仰者たちに、おびただしい聖霊の証人たちに、私たちは囲まれています。私たちもそのような人間になりうるのか、そのことは一つのことにかかっています。祈りの人となるかどうかということです。真剣にそのような命を祈りを求めて生きるのかどうかということです。その祈りの言葉が生まれ始めたときに、私たちは確実に変えられていくのです。要はその命を自覚的に受け止めるかどうかということです。キリストを求め、キリストが私たちに授けてくださる聖霊を求めて祈り始めるかどうか、祈りの戦いを始めるかどうか、私たちが祝福された喜ばしい人間に、キリストにあやかっていく人間になり得るかどうかは、そのことにかかっています。6節と7節を見たいと思います。まず7節から死んだ者は罪から解放されています。死んだ者は罪から解放されている、この極めて短い言葉は何を意味しているでしょうか。おそらくこの手紙の前後の脈絡つながりを考慮しないで、この一言だけを取り出して聞くならば、ここでパウロが語りたいことと全く異なる意味に解釈されてしまうことも起こるでありましょう。つまり死んだ者が罪から解放されているというのは、死んでしまったならばもう罪の責めを受けることもなくなる、死んでしまったならば生きていた時のあらゆる罪の重荷から解き放たれる、そういう意味に受け取られる言葉でもあるのではないかと思います。死者に鞭打つことは褒められたことではないという、そういう理解もこの世には広く見受けられるわけです。生きていた時にはいろいろと憎しみや恨みを持っていたとしても、その相手が死んでしまったならもうきれいに忘れるのが美徳であるとも考えられるわけです。ともかく死とは、それを前にするなら全てが帳消しになってしまうほど大きなことであるとみなされるわけです。ところで興味深いことがあります。実はこの7節はパウロが当時のユダヤ教の世界で広く知られていた言葉をもじって言い換えて語った言葉なのです。そのユダヤ教の世界でよく知られていた言葉というのはこういう言葉です。死んだ者はあらゆる律法の掟から解放されている。つまり生きている間は多くの律法の掟に縛られて、それを守り通さなければならない義務感にも縛られてしまう。けれども死んでしまったならもう律法の足かせもなくなる、律法を守ることの束縛からも解放される、律法に責められることも咎められることもなくなる、そういう意味の言葉が伝統的にユダヤ教徒たちの中で 語り継がれていたというのです。もしそうであるならば、そのような信仰はいかに不自由なものであったことでしょうか。いかに大きな重荷であったことでしょうか。このユダヤ教徒の言葉をパウロは7節のように言い換えるのです。死んだ者は罪から解放されています。私たちはここでパウロが語っているこの死の意味ということを正しく理解しなければなりません。このことはもうすでに見た3節4節に語られておりました。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなんです。すなわちここでパウロが語っている死というのは肉体の死のことではありません。ここでの死とは、私たちキリスト者がキリストを信じて洗礼を受けたときに皆等しく体験した、経験したところの死です。キリストが十字架の上で一度死なれたように、私たちも一度死んだ。私たちの古い人が、第一のアダムが死んで葬られた。完全に息の根を止められた。そしてそれはキリストが復活されたように、私たちもまたキリストにある新しい命に復活するためであった。もはや死の支配のもとにも、罪の支配のもとにも、死の呪いのもとにもない、新しい命を生きる、これがよみがえりの命でありますが、そのよみがえりの命を生きることのためであった。ユダヤ教パリサイ派、かつてはパウロもそこに属していたわけですが、ユダヤ教ファリサイ派における救いは、自分の功績によって自分を救うということでした。自力で律法を守って神の義を満たす。それが救いだと、ファリサイ人たちは考えていました。よく考えてみたいんです。そのような教えが語られるところで、一体、あなたはもう死んだと語ることができるでしょうか。このパウロのようにできないでありましょう。あなた自身の頑張りにあなたの報い、あなたの救いがかかっていると、そのように説く教えは、そのあなたが死んでしまったならひとたまりもない。生きているからこそ功績を積み上げることができるのです。けれども、そこではあの古い人が、罪に支配された第一のアダムが生き残り続けることになるんです。罪と死に支配された人間の根っこが引き抜かれないままで残ることになるんです。この箇所で私たちが語る死と命の奥義、秘義ということを私たちは理解したいのです。そのことがそのまま、その理解がそのまま私たち自身の死と命の問題に関わるからです。私たちが死を、命をどう理解するのか、自分のこととして。福音の真理は誠に驚くべき、人の思いをはるかに超えた真理です。なぜならそれは死の中で見出される命の真理だからです。パウロはガラティアの信徒への手紙では、私はキリストと共に十字架につけられている、生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられる、そう語ります。またコリントの信徒への手紙にでも、キリストに結ばれた人は誰でも新しく創造されたものである。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた と語ります。洗礼によるイエス・キリストの死と復活にあやかる私たち自身の古い人の死と新しい人の復活、このことを理解することこそがキリストの教会が、また私たちがキリストの福音に生き続けることのための生命線であります。人はキリストにあって死に、キリストにあって生きる。パウロはこの真理に立って揺らぐことがなかったわけです。6節であります。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。私たちはキリストにあって死に、キリストの命によみがえらされた。この新しい命の現実、霊の現実にあって、もはや私たちは朽ちゆく偶像に使えるものでもなく、金銭に使えるものでもなく、この世の王や権力に使えるものでもなく、悪しき霊の支配に使えるものでもなく、神とキリストと隣人に奉仕をし、朽ちることのない誠の命のために働く、そういうものに作り変えられています。私たちの人生にとって決定的なことは、誰を主人とするのか、誰に仕えて生きるのかということです。罪の奴隷であった私たちは今やキリストの奴隷とされました。奴隷というのは最も悲惨な身分です。そこに自由はない。主人に束縛されて全く自由はない。しかしキリストの奴隷となるということはどういうことか。キリストは自由そのものの方であります。ですからキリストに結ばれてキリストの奴隷となるということは、そのことが深まれば深まるほどに自由のもとに解放されていく、解き放たれていくということです。この身分の変化ということの中で、私たちが今や救いと命を受けた人間であるということ、その命がどのような命であるのかということを、神と隣人とに対して明かしていくことにもなるわけです。この6節で見逃すことができないのは体という言葉です。人間は魂だけでなく体を持って生きている。神は人を魂と体の双方を持つものとして作られた。ですから私たちは神に作られたこの口を持って語る、神に与えられたこの頭脳を持って思索をする、思考をする、神からいただいたこの手で仕事をし、神から授かったこの足で歩く。ただ私たちにはおのおのの救いということを考えるときに、体ということについては軽んじるという傾向はないでしょうか。救いとは魂だけの事柄であって、体とは関係がないことだと考えていないでしょうか。しかし神は私たちの魂のみならず体の救い主でもあられる。キリストは体を持ってよみがえられた。私たちのこの体もキリストの贖いの恵みを受けた。そして今私たちに与えられているこの体は、キリストの贖いに預かり新しい人間として再創造された体です。パウロは古い罪の体は神の恵みによって破壊された、無力とされた。今私たちはキリストにある新しい体を持って神と隣人とに仕えて生きていると語るのです。ある神学者の祈りです。神よ、あなたは私のこの額に、この耳に、 目に、鼻に、口に、腕に、足に、心臓に、私の五体に十字架の印を刻んでくださいました。私たちの体には十字架の印が刻まれています。それはどういうことでしょうか。主イエスはよみがえられて今も生きておられるということです。十字架の御業は過去のものではない。十字架につけられた方が十字架につけられた方としてよみがえられて、そして今私たちの命を生かしてくださっている。とこしえに来たもキリストが私たちの一人一人をも生かしてくださっている。それは今私たちが私たちのうちに宿る御子の霊、聖霊によってキリストの命、十字架の愛の命、許しと和解を成し遂げる命、平和を作り出す命を与えられているということです。私たちの人生の目的はどこにあるのでしょうか。私たちはどのような命を生きるべきでしょうか。この世的な業績を積み上げることでしょうか。この世で名を上げること、成功を収めること、高い地位を得ることでしょうか。そうしたことにはるかに勝って人間存在にとって愛すること、許すこと、和解を作り出すこと、そのために戦うこと、そうしたことこそ極めて大きな有意義な宝そのもののような価値を持つことではないでしょうか。そうした命を生きることができたなら、私たちの地上の人生はもうそれで満ち足りるのではないでしょうか。そうしたところにピントが合わないならば、どれほど命を生きたとしても、地上の命を伸ばされたとしても、ピントが合わないままで終わるのです。キリストと出会い、キリストに生きる、キリストを生きるということこそ決定的なことなのです。私は今や魂も肉体もキリストのものである。神よ、あなたはこの私の額に、耳に、目に、鼻に、口に、腕に、足に、心臓に、私の五体に十字架の印を刻んでくださっています。この祈りを私たち自身の祈りとしたい、そのように願います。祈ります。主なる御神様、御子の力あるよみがえりの御業により、あなたは罪と死の古い秩序を克服し、罪と支配の支配のもとにある私たちの体をもあがなってくださいました。すべてのものを新しくしてくださいました。この朝、キリストの復活を喜び祝う私たちが、キリストと共に死の体を脱ぎ捨てて新しい命によみがえることができるように、その恵みを豊かに分かち合うことができるように、どうか私たちを祝し、また助け、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。